広報松戸市民活動特集。松戸魅力再発見。市民が主役の魅力ある松戸をテーマに、様々な角度から町の魅力をお伝えする市民活動特集です。今回は松戸地域活躍塾、修了生の現在の活動などを紹介します。特集に関するお問い合わせ、市民自治課、電話 047-366-7318。 市民活動のすすめ。あなたも始めてみませんか？今回の市民活動特集号では、松戸の街を明るく元気にするための一歩を踏み出した人たちの声を紹介します。住みやすい地域づくりのために、あなたも活動を始めてみませんか？市民活動とは、営利を目的とせず、地域課題の解決に向けて市民が自発的に行う活動のことです。活動を通して、多くの人たちが仲間との出会いや、新たな気づき、学び、社会や誰かの役に立つことの充実感を得ています。紙面全体を使って、大きな木のイラストがあります。その木を囲むように、丸く切り取られた写真が7枚。仮装イベントや、エプロン姿で物を作ったり、テントを組み立てたりしている、市民活動の様子の写真です。木の周りでは、幅広い年齢の人たちが、運動したり、花を育てたり、お茶を飲みながら語り合ったりしているイラストがあります。活動紹介1、七色の森。子育てが楽しくなる地域コミュニティ事業。活動内容。親子、多世代で参加できるイベントを季節ごとに開催しています。イベントに参加してもらうことで、子供も大人も楽しい時間を共有し、世代を超えた人のつながりを広げ、子育てをしやすい環境を作ることを目的に活動を行っています。メンバー4人の写真があります。左から、小林さん、太田さん、染谷さん、近藤さんと名前の紹介があります。活動を始めたきっかけは、子供が同じ幼稚園に通っている母親同士で知り合い、矢切地区で子供を受け入れる場所がもっとあればいいなと思い、子供の卒園と同時に活動を始めました。最初はメンバーが得意なダンスやヨガを教えたり、ワークショップを開いて、クラフト、手作業による制作品を作成したりと、子供と母親が楽しめるイベントを計画して、活動をしていました。活動の魅力や嬉しかったことは、人とのつながりを広げることができるのが、この活動の魅力だと思います。活動を始めて10年経ちますが、最初はイベントに参加していた子供たちが、成長して運営の手伝いに来てくれるようになったり、お手伝いをしてくれた人が、次はこれをやりたい、と企画を持ってきてくれるようになったり、活動の輪が広がっていくのが嬉しいです。大人になっても楽しいことはたくさんあることをみんなで実感しています。活動する中で心がけていることは、お互いに生活スタイルや仕事が違う中で、みんなが楽しく活動できるよう心がけています。いろんな人がいることが素敵なんだよという共通認識を持ち、できるだけオープンに話し合うことで、活動が負担にならないようにしています。また、誰でも参加できるイベントを開催することで、参加してくれた人にも、みんなが楽しく、が伝わるように取り組んでいます。活動を考えている人たちにメッセージを。私たちも活動していく中で悩むこともありましたが、市や サポセンなどに相談したことで、丁寧にサポートをしてもらえました。相談した人を通じて、さらに横のつながりができるなど、まずは話や相談をしてみることで、いろんな縁がつながっていきます。一歩踏み出してみると、同じ思いを持ち、一緒に活動をしてくれる人たちがきっと見つかるはずです。多世代で楽しめるクリスマスイベントの写真があります。問い合わせ先、七色の森、メールアドレス、七色森、数字の7、IRO-MORI、@gmail、gmail.com。活動紹介2、生きづらワーホリプロジェクト、現 NPO ホップラン。一人一人に合わせてつながりが広がる事業。活動内容、生きづらさを抱えている人たち向けに、生きづらさを和らげる環境を作ることを目的として活動しています。引きこもり当事者、経験者などが集まって、安心して過ごせる場、風の家ハウの運営や、みんなで料理を作って、食べて、笑って、リラックスできるクッキングミーティング、引きこもり当事者の家族、支援関係者、関心のある人が交流できる対話イベントなどを企画しています。メンバー2人の写真があります。左から、富安さん、木下さんと名前の紹介があります。活動を始めたきっかけは、会社員時代にパワハラやメンタル不調の話などをいろいろなところで見聞きし、関心を持ち調べるようになりました。ある引きこもりの会のイベントに参加した時に、出会った人から活動を始めるのであれば拠点があった方が良いとアドバイスをもらい、今から9年ほど前に生きづらワーホリプロジェクトという団体を立ち上げて活動を始めました。ワーホリはワーキングホリデーの意味で、参加してくれた人にワーキングホリデーのように環境を変える体験をしてもらいたいという思いを込めています。活動の魅力や嬉しかったことは、基本的に参加者が来てくれること、そして参加者から喜びの声を聞くことが嬉しいです。コミュニケーションについての講座を行った際に、自分にとってこの講座が転機となり、仕事を始めましたと話してもらい、活動していてよかったと思いました。ありのままの自分を受け入れてくれる場所は、皆さん心地よいみたいで、活動自体にもやりがいを感じています。活動する中で心がけていることは、活動を継続させることです。参加者の中には、半年前から行きたいと思っていたが、ようやく来ることができました、と話す人もいます。そのため、大変な中でも継続することが大事だと思います。参加者が少ない時でも、個別の事情などのより深い話ができるので、参加人数などの結果にはとらわれず、過程を大切にするように心がけています。活動を考えている人たちにメッセージを。最初から肩肘を張るとうまくいかないので、まずは興味のあるイベントに参加して、現場にいる人と交流し、その場の雰囲気を肌で感じてみてください。市民活動とかボランティアというと硬いイメージを持つかもしれませんが、活動を始めればやってよかったと思えることにきっと出会えると思います。個別相談したり、本を読んだりして自由に過ごせる場づくりの写真があります。問い合わせ先、生きづらワーホリプロジェクト、現 NPO ホップラン、木下。メールアドレス、h.k 木下、kinoshita@hoprun.org。 活動紹介3、エディブルウェイプロジェクトチーム。みんなで育て、みんなで作る沿道での食べられる景観事業。活動内容。沿道の住宅や店舗前、地域の拠点、街中のプランターなどで野菜やハーブを育てる食べられる景観づくりや、植物を使ったクラフト活動、手作業で制作をする活動を実施しています。生活に身近な場所での園芸活動を通じて、住民の交流を促進し、地域コミュニティ向上、地域環境を学び合う場を作ることを目的に活動しています。メンバー4人の写真があります。左から、青木さん、江口さん、渡辺さん親子と名前の紹介があります。活動を始めたきっかけは、園芸活動や一緒に食べる活動を通して、地域の交流やつながりを作ることを目指して、平成28年に千葉大学園芸学部の研究室と、千葉大学周辺の地域の住民が協力し、沿道での食べられる景観づくりのプロジェクトを始めました。令和2年4月からは、市民活動団体として、地域の住民や千葉大学の学生、OB、OG が運営を担い、活動を継続しています。コロナ禍で一緒に食べる活動ができなくなったことがきっかけで、植物を使ったクラフトワークショップの活動を取り入れるようになりました。活動の魅力や嬉しかったことは、家の前にお揃いのプランターを置いているので、ご近所同士でプランターの手入れ具合を確認し、元気かどうかチェックして声を掛け合っています。活動に参加している小学生が、いちごの小さい芽が出たよ、と植物のちょっとした変化を教えてくれるなど、共有しているプランターがきっかけで幅広い年齢層の仲間が増えていき、沿道で声をかけてもらえることも増えていくところが魅力だと思っています。活動する中で心がけていることは、まずは自分たちが楽しむことと、参加する皆さんと楽しみを共有できるようにすることを心がけています。メンバーや参加者同士で植物の育成などの相談をして、困りごとなどはその時に話し合って決めるようにしています。また、初めから厳格なルールを決めるのではなく、その時に相談して決めるといった寛容さを心がけて活動しています。活動を考えている人たちにメッセージを。できることからまずチャレンジをする。少人数でも仲間が集まれば小さな活動から始められます。何かを成し遂げるためというよりは、楽しいことをちょっとずつ増やしていくイメージです。自分一人で全部やるのではなく、助けてもらいながら仲間を作って少しずつアイデアを出し合い、実現していくといいと思います。収穫したハーブでペースト作りの写真があります。問い合わせ先、エディブルウェイプロジェクトチーム、江口、メールアドレス info@ediblewai.org